そのまあ、ついで前職の話ですけど、神奈川、さっきちらっと言った神奈川県の相模原ってところに、こういう仕事やってる仲間がお店やってるんですが、赤座さんって方なんですけど、そこの娘さんが去年めでたく結婚されたんですが、そのお婿さんっていうかが小児喘息がひどかったそうです。子供って言ったらずっと小児喘息 でずっとお薬で抑えてきた。で彼が大人になってからもう30倍ぐらいになってから、なんとなく俺このままだと薬で殺されるような気がすると思ったから、薬をやめたいんだけどどうしたらいいかわからないから、いろんな鍼灸に行ったり整体に行ったり、いろんなところで病院以外のところでやってたんだけど、どうしても発作が出ると苦しいもんで吸引器使っちゃう、でどうしたらいいんだろう怖いなって言ってた時に、たまたまどこかの鍼灸のところにかかった時に、なんかこの冷え取りの、まあ、昔のうちの親が出したこの本ですね、これを勧められたと。で読んでたら喘息のこと書いたんです。消化器悪いよ、だからよく子供が喘息の子がおじいちゃんおばあちゃんとか遊びに行ったその日の夜すごいですよ、甘いもんどっさり食べてるから。で彼も本当にまあただ読んで、ああそうかって分かったけれど、冷え取りふーんぐらい、もちろん全然やらなかった。で彼が実は弁護士さんになりたいっていつも司法試験を受けてたんですよ。でご存知の通り難しいから、あれ毎年落ちてたんです。でたまたまその同じ仕事やってる相模原のその、まあ、その仲間の娘さんも、なんか彼女も弁護士になりたいって司法試験毎年受けて、毎年落ちてたんです。で彼女がその時ちょっと関西の方で、彼も関西の人で、でそこでまあ結局はその司法試験の会場で隣り合わせになったんです。で彼女はもともとすごいアトピーだったんです。で親がその冷え取りでアトピー治るよって言っても親の言うこと聞かない、ふーんって言っていろんな漢方やったりいろんなことやって、結局のもうひどいことになっちゃって、最終的にはもうここがもう蛇巻いたみたいに、こう鱗みたいにグーッとなって、心関節全部の関節から何かにかくばん出ちゃって、でその時ちょっとまあ京都の方に住んでたんですが、親に引っ越して、もうすぐ帰ってこい、そしたらもうあれですって、もう新幹線乗るのもこんなんですって、ロボコップみたいなの曲がらなくて、こうやって必死になってとにかく帰ってきて、で親がもうちゃんと冷え取りやなさいよ、でもう分かったんですよね、これしかないって、もう参ったって言うんで、しっかりまあそれからやるようになって、2週間もう頭もこの中にもいっぱい出てて、で頭も洗えないんですよ、手が上がらないから、で親に洗ってもらって、でもう時間の許す限りお風呂入って、もう帰って帰って帰って、でやっと治ったんですよ。でそれからさっきの話じゃないですけど、冷えが自分は冷えてるって分かって、足が冷たくていっぱい靴下履いて、夏でもいっぱい履いてて、そういう風になったんですよ。これ履いてないと我慢できないの。でたまたま司法試験の隣同士になって、で他の女の子は司法試験なんか夏にやるらしいんですけども、みんな裸足に身寄るなんですが、女の子はスカート履いて、その子だけズボン履いてやって、膝掛けやってがっちりしたやってて、で彼にしてみれば休み時間に君なんでそんなんって聞いたら、いや実はこれこれこれね、うちの母親が私アトピーでこうこうでこうでって話して、で、あ、そういえば冷え取りってことが俺知っとるよってことになって、それがきっかけでお付き合い始まったんです。で最初彼は嫌だってやらなかったんです、全然やらなかったんですが、ある年の冬にものすごい風邪ひきまして、喘息の方が風邪ひくと大変らしいですね、もうただでさえあれなの呼吸が持ったで、もう冷えこらえた時に彼女がもう湯たんぽ持ってって、彼とかにこれちょっと騙されたと思って湯たんぽ入れてもらうって入れて寝かしたらものすごく楽になったんですって、呼吸が。ほんで、こんなにすごいんやって、それから靴下履くようになって、最初少しずつですけどやってたらしいです。で、そしたらだんだんだんだん収まってきて、それでもちょこちょこ発作があったんですけど、もう彼女がそんなんでガンとして薬ダメやって言って、とにかくさっきの峠越えないとあかんやってやって、踏ん張って良くなったって書いてたんですが、さっきの話じゃないですけど、その奥の毒が出てくるときすごいなんかゴーンって一回出るんですが、そういう状態になりまして、よりによってある年の司法試験の前の夜ゴワーッと来たんですよ。で彼が俺の今までの間もう救急車呼びたいって言うぐらいで、そしたら彼女があかんって言って、でもテキスト持ってお風呂入んなさい、で半身浴やるのもう負担半分に乗ってもあれですよ、テキスト置いたわけけど勉強どころじゃないですよ、発作でお風呂の中で七転八倒してて で、正直言ってその時にもついでに他のドクも出て、もうトイレに行って、吐くわ、汚い話下すわ、それを繰り返し、ただ彼女のも影響を受けて、彼女も同じように、ちょっとトイレ変わって変わって吐くわ、下すわってね、二人でどっちが看病やねんっていうような状態なんです。で、一晩もう七点抜刀したんですって。で、昔うちの親が言ってましたけど、昔は喘息で人は死なないって言われてた。なんでかっていうと薬が発明される前なので、とにかく毒を出すんですよ、喘息の発作で。で、あれ、強心剤が入ってるんですよ、喘息の薬って。で、この消化器の毒がいっぱいなの、こう心臓が受けてくるもんだから、強心剤入れるとき心臓が強くなるから、ウェルカム、ウェルカム、ウェルカムなんですが、人間も過労死っていうのがあるのと一緒で、限界過ぎると心臓がピャーンと止まっちゃうんですよ。で、実際私の知り合いの人のお友達の息子さんが22歳もそれで亡くなったらしいです。でも心臓がダメだから何してもダメなんですよ。毒いっぱいになっちゃって。医者はわかんないんですけど。で、まあ、とにかく彼はそんなんで、でっかいその、お酢がガーンって来た時に、とにかく踏ん張らなかって言われて、もう救急車呼んでくれ言いながらのた打ち回って、お風呂の中でのた打ち回って、一晩のた打ち回ってたら、そしたら、毒がだいぶガッと出きっちゃったんで、ね、奥の。そしたら一晩経ったらケロッパなことです。であれと思って。で、まぁ、ちょっとまだ明け方でね、まだその司法試験まで時間あるんで、俺ちょっと仮眠取るからって、2、3時間寝て、それから司法試験の会場に行ったんですよ。で、前の晩、何だったから、なんか私も落ちるわと思ってたら、受かったんですよ。で、今、弁護士やってますけど。だから、その後で私とちょっと初めて会って、その話聞いて、そこでもし救急車呼んでたら、多分もう試験、当然ダメだったろうし、大変なことになってたけど、まあ、そこで頑張ってくれてから、ご褒美で受からせてもらったんじゃないか、あ、僕もそう思います、なんて。